メン、感謝いたします。今日ですね、また神様の導きの中で今使徒の働きを順番にですね、皆さんとこの味わっております。イエス様が父の約束を待つようにと、使徒の働き一章ですね、エルサレムを離れずに待つようにとおっしゃられました。弟子たちはそれを待って、実際は10日間ですが、主の前に集まってですね、祈っていった中で、2章で聖霊の大きな注ぎがありですね、さまざまなこの現象があり、満たしがありですね、人々は本当に満たされて、そしてペテロのメッセージもありですね、多くの人がイエス様を信じていった。ところが3章になりますとですね、迫害が起きたんですね。男性、40歳余りの男性が癒されたことを通して、そこに集まる人と反発する人たちが出てきたわけですね。そして4章でこのペテロたちがですね、さまざまな迫害に遭うというところです。今日はですね、神様のこの導きの中で、神様が準備したさまざまな良い印を見ることができます。アーメン。私たちはですね、さまざまなこの恵みの中で良き印を見ることができるのであります。アーメン。ところがですね、良き印とともに、まあ、多分皆さん人生普通に歩んでれば実際にいろいろ思うことがあると思いますが、良き印だけでなくてですね、もう否定的なこと、不可能と思えるようなこと、足を引っ張ること、また気持ちが落ち込むようなこと、そういうことがワンサワンサワンサワンサとですね、私たちの前にはこのやってくるということですね。でもその中で私たちはやはりですね、神様が準備してくださった良き印を見てですね、そして信仰の思いを持って前進していく。アメン。今日はですね、そのような内容をですね、ペテロたちの応答、神様への応答を通してですね、ご一緒に見ていきたいというふうに願っております。はい、今日のポイント、また3つに絞らせていただきました。まずですね、神様の印に注目するということに目を向けていきたいと思います。神様の印はですね、やはり見ようとしないとですね、見えないものでありますので、ね、神様の印、ね、見たくないと思ったら、まあ、見ないということもできるんですね。でも神様の印に注目するということをまず最初に見ていきたいと思います。そしてですね、2番目、現実のこの圧迫プレッシャー、これは否定できませんね。見ないようにしても圧迫プレッシャーはございますから、ですからそこもやはり直視する。でそこから逃げて、なかったことにしようと、布をかぶしてもですね、その下にはちゃんと問題があるので、風が吹いたり何かあればペラッとめくった瞬間におーっとびっくりしてパニックってしまうわけですね。ですからこれはあるんです。現実のプレッシャーは消えないんですよ。ですからそれも直視したすることが大切ですね。その上でですよ、現実を見た上で信仰の決断と、そして神の言葉がなるというですね、宣言をしていく。これがですね、私たちクリスチャン生活、現実の生活を歩む上で非常に大切なことになると思います。で、神様の印に注目します。現実を見ます。でも私たちは神の印、神の計画がなると信じ宣言するんですね。アーメン。これがペテロが、していったことであります。聖書は使徒の働き4章13から23をお読みしながら、この、使徒の働き4章を全体を通してですね、ご一緒に御言葉を、味わっていきたいと思います。4章の13から23を読ませていただきますので、どうぞお聞きください。彼らはペテロとヨハネの大胆さを見、また2人が無学な普通の人であると知って驚いた。4章の1から12までを軽くいきますが、ペテロとヨハネたちがですね、さまざまなこのメッセージを語る中で、迫害する者たちがやってきてですね、ペテロヨハネはですね、牢獄に入れられるんですね。そして後で触れますが、さまざまなプレッシャーを受けるわけですよ。でもペテロは負けないんですね。さすがですよね。負けません。プレッシャーには負けません。そして大胆にイエス様のことを語ります。この方以外に誰もによっても救いはありませんと順先生語ります。そしてそれを聞いたこの指導者たちの反応が13節からであります。お読みします。彼らはペテロとヨハネの大胆さを見、また2人が無学な普通な人であるのを知って驚いた。また2人がイエスと共にいたのだということも分かってきた。そして癒された人が2人と一緒に立っているのを見ては、 返す言葉もなかった。彼らは二人に議場の外に出るように命じ、協議していた。あの者たちをどうしようか。あの者たちによって著しい印が行われたことはエルサレムの全ての住民に知れ渡っていて、我々はそれを否定しようもない。しかしこれ以上民の間に広まらないように、今後誰にもこの名によって語ってはならないと彼らを脅しておこう。そこで彼らは2人を呼んで、イエスの名によって語ることも教えることも一切してはならないと命じた。しかしペテロとヨハネは彼らに答えた。神に聞き従うよりもあなた方に聞き従う方が神の御前に正しいかどうか判断してください。私たちは自分たちが見たことや聞いたことを話さないわけにはいきません。そこで彼らは二人をさらに脅した上で釈放した。それは皆の者がこの出来事の上に神を崇めていたので、人々の手前二人を罰する術がなかったからである。この印によって癒された人は40歳過ぎであった。さて釈放された二人は仲間のところに行き、祭司長たちや長老たちが彼らに言ったこと残らず全てを報告した。以上でございます。一言言います。神様、ここに素晴らしい恵みが書かれています。そして同時に圧倒的なプレッシャー、迫害も書かれています。そしてここでペテロは迫害がある中にあっても素晴らしい恵みを見、その印を見、そしてイエス様のその祝福、素晴らしさを宣言し、そしてイエス様の祝福の方を選んでいった。そのことを私たちは見ます。今日私たちこの箇所を通して、私たちのクリスチャン生活が本当に嵐や問題やプレッシャーがある中にあっても、神様のお力によって乗り越えていくことができる、そのことをあなたは教えようとしてくださってありがとうございます。主よ、どうかこの時間お導きください。そして主の御言葉を私たちいただいて、信仰を持って前進していくことができるように、神様お導きをよろしくお願いいたします。すべて感謝し委ねてイエス様の御名によってお祈りお捧げいたします。アメン、アメン。はい、ね、神様の印に注目する、そして現実の圧迫を直視する信仰の決断と宣言ということで、今日御言葉をご一緒に見ていきたいと思いますが、まず神様の印に注目するということですね。で、今先ほど少し説明しました、繰り返しになりますが、2章でペンテコステ聖霊が豊かな力でこの降り注がれていったわけですね。音が鳴り、そして現象が起き、何よりも聖霊の輝くような光をですね、みんなが感じて、もう笑顔でですね、この喜びの中でこう賛美をしていた。その姿を見るとですね、人々は何が起こったんだろう、なんでこんなに光り輝いているんだろうというふうにこう感じたわけですね。そして3章で生まれつき足歩けない男性が癒されます。そして、そのことを通してですね、ペテロのメッセージを通して5000人ほどの男性がですね、救われた、まあ、女性も入れればもっと多いということですが、そして迫害が起きたということです。そして先ほど見ました、そういう背景の中でペテロがですね、この大胆に語ってイエス様のと一緒にいたということも分かるとですね、で癒された、ね、人も いる中で、もうどうしようもないわけですね。もう否定できないんですよ、ね、ですからそういう中でもう脅すことしかできないと、まあ、これは悪魔の立場ですね。脅すことしかできない、私たちを罪の中に引きずり下ろすことはできません、ね、でもちょっかいかけることはできるんですね。お前は罪深いから救われないとかですね、お前もどうしようもないとかですね、そういうわけのわからない嘘を言って脅すわけですよ。そして私たちをこうおかしな方向に踏み落とそうとしていく、来るわけですね。アーメン。ですからそれはですね、私たちは無視していく必要がありますね。そしてそういうプレッシャーを私たちは受けたとしてもですね、でも今日の模範解答です、ね、ペテロのように、ね、人に従うより、あ、ね、言ってます ね、はい、ね、神に聞き従うよりあなた方に聞き従う方が神の前に正しいかどうか判断してください。もう決まってます ね、どっちに聞き従うんですか、神ですか人ですか。当然ですね、神様に き従う、これが当然の結論であります。ですからペテロたちはですね、この五輪祭の背景の中で神に聞き従います、ハレリアと言って、そして反対する者たちをですね、誰も言い任せなかったということであるわけですね。素晴らしいですね。本当に恵みです。恵みが溢れています。でもですね、恵みが溢れている時だけが信仰生活ではないわけですよ ね。すいません、上げてですね、一気になんか落とすような感じのことをこう言ってしまいますが、ね、この後ですね、まあ、いろんなことが起き、ね、パウロたちの宣教旅行があり、ね、16節有名な箇所ですね、主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われますという有名なことをパウロは、使徒パウロは語りましたが、でもこの時彼らは牢獄にいるんです ね。つまり正しいことをしたのに、まあ、あることでこう捕まってしまって、ね、そして牢獄にいた。でもですね、この時すごいんですよ、ね、このパウロたちはですね、パウロたちはさ、真夜中賛美してるんですよね。ハレルヤ、賛美してるんです、ね、ああ俺たちは正しいことをしたのになんでこの風に捕まって、ね、そしてね、もう木の板を足かせをはめて、まあ、ひどい目に遭うわけですよ、ね、こんな目になんで遭わないかんのやろう、ああ人生真っ暗みたいな感じのことを言ってたんですよ。賛美してるんですね。これが神様の印をこの見るために非常に大切なことになる。後で見ます。いつも喜び、絶えず祈り、すべてのことについて、はい、感謝する、これがですね、シエスにあって神があなた方に望んでおられることですと、御霊を消してはいけませんとあります。感謝する、賛美する、これは神様の印を見ていく上で非常に役立つことである。皆さんの周りに神様の印はたくさんあるでしょう。そしてそれは皆さんの 前にたくさんたくさんですね、この準備されているでしょう。でもそれを見つけていくためには私たちがですね、やはり感謝していく、賛美していく、ね、いつも、ね、恐縮ですが ララさん の感謝の眼鏡ですよ ね。感謝の眼鏡で見ると感謝が見えてくる。でも否定的な暗い眼鏡で見るとそれが見えてくるということですね。ですから感謝の眼鏡ですから、パウロね、シラスのようにもう本当に何が、なんでこんなことをという中でも感謝し賛美すると、神様のいろんな印が見えて、そしてその中で神様から与えられた言葉を宣言していったんですね。アーメン。それがこれですよ。主イエスを、ね、救われるためには何をしなければなりませんかと言われていったときに、主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われますと言って、そしてパウルが家族の者全員に主の言葉を語っていく中で救いが起きた、また素晴らしい印が見えたわけですね。アーメン。これはパウロたちが賛美してたからですよ。皆さんの周りに神様の印、繰り返しになりますけどございますよ ね。これを見つけるためには私たちがやはり賛美し感謝して、そして何が起きるのかというふうに見ていく、これは非常に大切なことです。あともう一つはですね、御言葉が大事ですね。これ先週見たところです。エリア の雨が降った3年間ですね、危機干ばつだった中に雨が降ったという奇跡の場面から私たち先週見ましたね。まず神様がおっしゃいましたね、アハブに会いに行けとね、3年間雨が降ってなかったけれども雨を降らせるという神様の声を聞いたんですね。ここ大事です。エリアは神の声を聞いたんです。そして雨が降ると受け止めたんですね。そしてそこの後です、異教のこの預言者たちのバトルがあった後に、このエリアはですね、信仰でこう言うわけですね。もう少しで大雨の音がするからと言って、祈っていく中で若い者にですね、海の方を見ろと言うと、まあ、これ先週語ったとこです ね。海の方は真っ青だったんですよね。もう雲一つもない快晴だって、もうね、3年間雨降ってませんからね、すっかり青い、雲などない、全く変化ない。でもエリアはですね、もう一度登りなさいと言うんですね。7回もそれをさせるんですよ。なぜ？エリアは神の言葉を聞いていたから、握っていたから、 必ず大雨が降る。そして7回目に、ね、若い者が見つけるんですよ。ああ、いや先生、人の手のほどの小さな濃い雲が海から上がってきてます。普通ですね、皆さん信仰の目を持った、ね、エリアはおおこれはと思うんですが、普通ですね、まあ、若者を見てもこれ感動してないですよ。いやエリア先生手のひらほどちっちゃな雲が濃いですけど、なんか海から上がってきてます、また消えるんじゃないですか。これ不信仰な人ですね。でも信仰を持った人はここで何というか、登っていって雨に言いなさい、大雨に閉じ込められないうちに車を整えて下ってきなさい。なぜ？神の言葉を聞いてるからですよ。神の言葉を聞いてるから、印が見えたら、あ、これが印だと言って、そしてこの後に備えようというんです。皆さん、印を見るためには神の言葉が必要だということがここでよくわかりますね。皆さんに神の様の言葉が語られたならば、そうすればそれを期待する信仰が与えられます。そしてその後はですね、良いことも悪いことも当然起きるでしょう、ね、希望的なこともあるし失望するようなことも起きるでしょう。でも神様のこの言葉があればそこに向かっていける。私もですね、父が亡くなるその前後でこのヨハネの福音書の、ね、この病気は死で終わるものではない、神の栄光を表すためのものであるという言葉を聞いてですね、ああこれは神様の言葉だなと思って、そしてですね、いろんなことがこのその後起きていったんですね。でもね、父の洗礼、そして同時に母も洗礼を受けてですね、そしてこの祈祷会にズームで参加する、まあ、楽しい時間も、ね、ありましたけども、そういう時間が導かれていったわけですね。それはなぜか、神様はこの病気は神の栄光につながる、そう思って見てるから、その目で見ると、ああこの冬こういう風になるでしょうと言ってそれを宣言していくと、やっぱりそうなるんですよ。ですから私たちですね、神様の言葉をもらうことは非常に大切です。アメン。皆さんにどんな言葉が神様によって語られているか、家族に対して、またご自分の健康に対して、また未来に対して、これらをですね、やはり聞くということは大事です。不安に思うこと、これはですね、サインですね。神様の言葉が必要だというサインですよ。ですから不安を見たら神様の言葉を求める、これは自然な流れですね。ですから皆さん、寂しかったり問題を感じ、また不安を感じ、いろんな思い煩いを持ったならば、一言、神様、私に御言葉をください、私に語ってください、アーメン。これをいただいたらですね、アーメン、このエリアのこの、雲のこの信仰ではありませんけども、御言葉をもらったら雲の印が、ああこれは神の印だと受け止めることができる。普通の人はなんだこの程度のことと思うかもしれない。でも違うんですよ。御言葉を握っている人にとっては、この手のひらほどの濃い雲が大雨の印なんですよ。アーメン。皆さんよろしいですか。これはもう皆さんがもう自分ですることですから ね。私はこう一つのモデルとして皆さんにお語りしております。でもこれで終わったら、いい話、まあいい話かどうかは皆さんが、ね、判断されますが、信仰の言葉を聞いたで終わってはいけないんですね。それを聞いて、皆さんが、神様、私にも言葉をください、藤本先生にも言葉を、ね、お与えになられたように、同じ種ですから私にも言葉をくださいと祈って、その言葉をもらったならば、そうなるんですよ。アーメン。私の思いはあなた方の思いでも高い、私の言い送ったことを成功させる、アメン。これはイザヤの言葉でありますね。アメン。ですから私たちはそのようなですね、はい、ね、神様の印を見るには、やはりですね、神様と同じような思いになること、これが大事です。神様は一体どういうことを考えていらっしゃるのか、私はこう思って、私はダメ、またこういうふうに結論出してますが、神様はどう思っていらっしゃるんですか。有名な言葉、第二歴代史16の9、一緒に読みましょう、はい、主はその御目を持って全地を隅々まで見渡し、その心がご自分と全く一つになっている人々に道からを表してくださるのです。アーメン。もし皆さんが神様と同じ願いを持っていたならば、神様はこう全地を見渡し、おお、ここに信仰を持った息子娘がいる、私はこのものを通して神の技を進めていこう、アーメン。 そのように神様は見てくださる。ですから私たちはこれは一朝一夕ではできません。ですからいつも神様の思いは何なのかといって考えていくこと、祈っていくこと、大切ですね。その中の糸口がもう皆さんもよく知っている有名な、第一テサロニケ5章ですよ、ね、16から一緒に読みましょう、はい、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことにおいて感謝しなさい、これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。アーメン。先ほどパウロとシラスが牢獄の中で賛美してましたね。アーメン。これはこのことですよ。賛美してると神様のこの願いに沿った心になるので、そのような心で周りを見ると神様の印や願いが見えてくるんですね。アーメン。皆さん持ってるものはさらに与えられと書かれていますね。で、持ってないものは持ってるものまで取り上げられると書かれているので、ここ大事なんですよ。持っていないものは持ってるものさえも取り上げられると書かれているので、私たちはですね、このからしだのような信仰であっても、神様あなたがいただいたもの感謝しますと言って賛美しながら周りを見ていくと、ちっちゃなからしだでも持っているものはさらに与えられるんですよ。つまり、ね、神様感謝します、与えてくださってありがとうございますと言ってまず感謝して受け止めていく。ああ、ここまで信仰がないな、大丈夫ですよ。からし種の信仰でいいんですよ。ちっちゃな信仰でも信じます、でも足りないところいっぱいあるので、あとは助けてください。ここの祈りですね。ああ、できません、これダメですよ、ダメ、できません、ダメです、これここで止まります。信じますからあとは助けてください。ここですよ。この信じますと最初に言えるか、ダメです、できないというか、これが持っているものか持ってないものの違いなんです。では皆さん、まず信じますと言いましょう、まあ、言いましょうって、これ無理やり言うものではないんですけど、でも神様の言葉が与えられたら信じますとまず告白すること、アメン。これは非常に大切なことです、ね、ですからいつも喜んでいなさい、アーメンです ね、いつもですよ、アーメンですよね。大丈夫ですか、大丈夫ですか、アーメンなんです、アーメンなんです。で、弱いところは助けてなんですよ。絶えず祈りなさい、すべてのことにおいて感謝しなさい、アーメンですよ ね、アーメンなんです。そしてその上で感謝できないところは神様を助けてくださいここです。皆さんが御言葉側に立っているのか、また自分の肉の側に立っているのか、ここのこのスイッチがどちらに向かっているかで、私たちは印を見つけられるか、また否定的なもので埋まるかが決まるんですよ。ですからまず信仰で感謝して賛美して、見えた神様の良き印を良きものとして告白していきましょう。アメン。今日これが結構一番大事なポイントになるかもしれません、はい、ね、そして神の言葉をこう受け止める、ね、先ほど言いましたね、イザヤ55の11ですね、私は言い送ったことを成功させるとあります、ね、ですから、ね、はいね、ペテロは信仰の宣言をしてました。先ほど読んだあの13のちょっと前、もう少し語りましたが、ペテロはこの、奇跡があり、この男性が癒されていく中で信仰の宣言をしてるんですね。一緒に言いますね、はい、4の10です。皆さんもまたイスラエルのすべての民を知っていただきたい、この人が治ってあなた方の前に立っているのは、あなた方が十字架につけられ、神が死者の中よみがえらせたナザレ人イエス・キリストの名によることです。あなた方が家を建てて者たちが捨てられたし、それが要の石となったというのはこの方のことです。この方以外には誰によっても救いはありません。天の下でこの皆の他に私たちが救われるべきな人間には与えられていないからです。アーメンと信仰の宣言をしたんですね。アーメン。そして指導者たちはこれを否定できなかったということです、ね、ですから神様の印に注目する、まず感謝する、神様の願いに沿った言葉を告白する、そして御言葉をいただく、そうすると印を見つけることができるようになるということを見ていきました。次です。現実の圧迫を直視する。これは 大事ですよね。このね4章だけを見るともう恵まれてますので、ペテロがこの方以外に救いはありませんっていうのは、まあ、当然ですよねっていうふうに読み取れたりするんですけど、でもよく考えていく必要があるんですよね。ね、ペテロとヨハネは逮捕されてるんですよ、ね、そして逮捕された時に出てきたこの 4章の5節6節以降ですね、こうね、民の指導者たち長老立法学者大祭司アンナス、これ前の大祭司ですが、カヤパヨハネアレクサンドと大祭司の一族みんな出席した。先週もお語りしました。ここにいる面々はイエス様をこの有罪、この死刑にすることを決めた面々なんです。ほぼ同じ面々なんです。ペテロはその時に怖くて逃げたんですよね。ですからこの時のプレッシャーは同じプレッシャーなんですよ、いる人たちは。だからそこにね、ペテロとヨハネが連れられて脅されてるんですよ。わかりますか、わかりますかっていうか状況をね理解できると思うんです。イエス様を十字架につけて殺した人たちが、同じ人がこうガン首ガン首というか揃えてこう睨んでるわけですよ。でサドカイ人たちは奇跡を信じないので、ね、イエスなんて復活なんて刀だとおかしい、 お前は無知だと言って、ね、大体こうサンヘドリンの 議員の多くはサドカイの人たちでしたから、そういうこうもう国の一番宗教リーダーがもうプレッシャーガンガンかけるわけですよ。その中でペテロはこの方以外に救いはない、こう捨てられたこの石が要の石になったって言うんですよ皆さんこのプレッシャー半端ない、そう受け止めることができるかと思うんです。つまりペテロは信仰の告白をしてますが、まあ、ここにありますね、民の指導者たちは多くサンヘドリンの議員です、パリサイ派、ね、立法学者たちはパリサイ派、もう主だった人たちはもういっぱいもう集まってるんですよ、ね、でもペテロの対応を見て、ね、あの者たちをどうしようか、あの者たちによって著しい印、これ印ですよ。だからこの印は信仰者だけでなく反対する者たちにも印として見させられてる。エルサレム全ての住民に知り渡っていて、我々はそれを否定しようがない。つまり神様の印はですね、人が見てああこれは何か知らないけど通常ではないことが起きていると認めるんですよね。それをどう解釈するか別です。でもそれが印だというふうに受け止めて否定できないというふうに言うんですよ。反対者さえも神の印が起きたら反対者も否定できないんです。ただいろんな解釈をしますけど、でもクリスチャンは神の技ですと宣言することができるんですね。これがクリスチャンの役割です。見えている人、印を神の印として受け止めている人の役割です。これは神の技です、神の素晴らしさが起きていますと宣言するんですよ皆さん。私たちはそれをするとまだにあそう解釈するんですね、ほうあなるほど、あそういうことですかと分かるんです。これがクリスチャンの役目です。クリスチャンはまず印を自分の目で見ます、神の技と見ます、それを受け止めます、そして神の技だと宣言すると周りの人はあそういうふうに考えるんですね、あイエス様という方を信じるとこういうことが起きるんですねと解釈するんです。それは信じている人しか語れませんからね。アメン。私たちはそれをするように召されているということですね。はい、でもね、ですからね、否定しようもないので結局脅すことしかできないということですね。プレッシャーかけて嫌な顔をして、そしてやるなするなと圧迫をかけることしかできない。なぜ神の技が進んでいるので止められないんです。でも大事なのは信じて進む人がいるということです、うん、皆さんがそれをしていれば周りが誰がこけようとも問題が起きようとも関係ありません。神の技が進むんです。なぜ神の印がまた見えますから。神の御言葉が与えられているならまた次の印がやってきますよ。問題があるほどに 神の御言葉に即した印がやってきた。ああ、神はやっぱり働いておられる。アーメン。問題はあるけれども、神様は印を見せてくださったから、必ず行ける、必ず行ける、必ず行ける。アーメンですよ。7回確認して、この雲、手ほどの雲が見えた。これと同じです。神の技がなる。アーメン。信じます。そのように私たちは進んでいくことができる。ここに書きました。圧迫は現実にあります。無視できません、ね、迫害、病気、経済的、物質的、将来の不安、いろんなものがございます。でも私たちは御言葉をいただいて神の印を見るんです。アメン。そうすれば私たちはそこに向かっていくことができ、そして神の栄光が現れるということでありますね、はい、最後に、3番目です。信仰の決断と宣言ですね、はい、ペテロたちはこう言ってます。一緒に読みましょう。ペテロと言われ彼に答えた。神に従うよりもあなた方に従う方が神の前に正しいかどうか判断してください。私たちは自分たちが見たことや聞いたことを話さないわけにはいきません。2つ質問します。皆さんは神様にお従いしますか？人のプレッシャー、人に従いますか？アーメン。はい、神様にお従いしますね。アーメン。でもう一つ聞きます。自分たちが見たことや聞いたことを話さないわけにはいきません。証ですね。一生懸命考えた言葉、知識、論理ではないんですよ。よろしいですか、ね、いろいろこうこねくりました。こう言ったらあの人は分かってくれるとかですね、こういうふうに順番で説得したらきっとこの人は理解してくれる、こういうレベルじゃないんです。私たちができることは知恵はいりますよ。あの聞きたくないって顔を見てる人にガンガン自分の証をしたら相手は引きますので、ね、それはよく考えないといけますが、でもタイミングを見て話すべきことはあなたの証です。こう祈ったらこういうことが起きました、こういう助けが起きました、そしてこれは神様の力によるものだと本当に信じています。そう証ししていくと、それがインパクトを持って人に伝わるんですよ。アーメン。私たちはそのようにですね、自分たちが見たことや聞いたことを人以上に神を見て宣言するんですね。アーメン。もうさっきから多分同じようなことを多分繰り返していると思います。これが最後の3番目の結論なんですね。ですから現実は否定できません。でもそれ以上に神の印を選ぶということです。そしてね、まあ、あの敵はもう脅すことしかできませんので、ね、脅します。この時に揺れないんですよ ね。脅されて、わー脅されちゃった、どうしようどうしよう、あーやっぱりちょっとうまくいかない、ではないんですよ。だって印があるし神の技があるので、脅された、おーどうしよう、仲間のところに行くんですよ、この後ね。はい、ね、釈迦さん2人は仲間とかに、だから仲間大事なんです、教会大事なんです、信仰とも大事なんです。ああちょっと弱くなったなと思ったらどこに行ったらいいかさ、信仰の仲間のところに行ったらいいんですよ。そしてそこで話すんですよ。こういうことが起きてます、祈ってください。そうすると仲間は何というか、ね、残らず報告すると、これを聞いた人々は心を一つにして神に向かって心を声を上げた、アーメンですよ。みんな神様褒めたたいてくれたんですよ。否定的なものではなくて、神様は守ってくれた、神様は導いてくださった。いいですね、信仰の仲間は、ね、その仲間の中でみんなが神を褒めたたいてくれると、その中でまたこのペテロたちもですね、神を一緒に褒めたたいていくことができる。私たちが信仰が弱くなったら仲間のところに行って一緒に祈る、これが非常に大事なことですね。そして、ね、主よ、ね、仲間のこと祈りです。あなたは天と地、またそれらの全てのものを作られた方ですと主を褒めたたえていく中で、この祈りの後、この後半に彼らはこう言います、祈りますね。主よ、今彼らの脅かしをご覧になって、だから問題があるということを直視してますね。私たちの周りに問題があると思います。それを直視していきましょう。そして神様にこう祈りましょう。この問題、脅かしをご覧になって、神様、あなたは知ってらっしゃるお方、ご覧になってしもべたちに御言葉を大胆に語らせてください。神の正義を大胆に宣言させてください。神の御言葉、御心を大胆に宣言させてください。 そして御手を伸ばし、あなたの聖なる神はイエスの名によって癒しと印と不思議を行わせてください。神様の計画をますます前進させてください。癒しと印不思議をイエスの名によってますますの奇跡や印を与えてくださいとですね、迫害の中一緒に仲間と一緒に祈る中で皆がですね、ますますの神様の印、ますますの奇跡が起きるようにと祈ると、神様はですね、この聖霊によってこの一堂は満たされ、神のことは大胆に語り出して、アーメン。ここですね、クリスチャンのこのモデルとすべきこの応答の仕方ですね。私たちはですね、弱くなったりします。またはですね、この素晴らしい恵みをもらいます。でそれをですね、信仰の友のところに行ってみんなでこう神様を賛美するんです。今日はそのような時間になるかと思いますね。私たちはいろんなところを通ってですね、信仰の戦いを乗り越えてここにやってきたと思います。そこまで神様は導いてくださいました。そして私たちはこうして一緒にですね、神様の恵みを褒めたたえながら、ますます神の技が進んでいきますようにと言ってですね、一緒に祈ることができる。これが私たちのこの信仰生活の素晴らしいところということになると思います。この後一緒にね、神の栄光を褒めたたえて祈っていきたいと思いますが、ね、一応まとめをした後で一緒に祈っていきたいと思います、ね、本日のまとめです。神様の印にまず注目しますね。感謝する、また御言葉をいただく、すると印が見つけやすくなります。でもその印必ずありますので注目していきましょう、ね、そして現実の圧迫も直視していきます。その上で神様ますます大胆に済ましてくださいと祈っていく宣言ですね。昨日こう夜ですね、いろんなことを思いながらこの言葉を思い起こしました。詩篇126の5、涙とともに種をまく者は喜び叫びながら刈り取る。他の訳ではないと、涙とともに、涙とともに種をまく者は喜び叫びながら刈り取ろうという訳もあります。もし皆さんがまだいろんなこの印が見つけられなかったとしても、祈り続けていきたいと思います。そして種をまいたら収穫を刈り取ることができると主はおっしゃっておられます。その祈りを持って神様の印、収穫を受け止めていきたいと思います。一緒に主を褒めたたえていきましょう。そしてますます神様の技が皆さん教会を通して前進するようにと一緒に祈っていきたいと思います。しばらく祈りましょう。神様、あなたを褒めたたえます。私たちはこうして集まってあなたの御言葉を聞き、ペテロの信仰の応答を聞き、そして賛美を聞き、またその証を聞いたこの仲間たちがますます神様を褒めたたえ賛美をし、そしてますます大胆に神の技がなるようにと祈った。このことを私は聞きました。今私は教会で祈りを捧げています。どうかますます神様の計画が前進してまいりますように、そして神様の願いが進んでまいりますように、そのためにどうか聖霊の満たしを与えてください。私たちを強めてください。お願いいたします。感謝します。イエスキリストの御名によってお祈りお捧げいたします。アーメン。感謝いたします。